皆さんおはようございます。
おはようございます。
今朝は、2つの、聖書の箇所を、見ていきたいと思ってますので、ぜひ聖書を開いて、民数記の21章の箇所に、線をこのなんか、ね、線を入れておいて、で後でヨハネの3章帰ってきますので、ね、そこに線を入れておいてもらって、民数記を開いたまま前を見てください。Okay, so we're going to see two passages today, Numbers 21 and then John 3. So put something in between and we're going to see from Numbers, okay? はい、17節ですね、6週間半の旅路です。ろうそく6本立ってます。1週間ごとに火灯してます。今日4つ目のろうそくに火灯ってますね。17節っていうのは、別の言葉でテント、あるいは四旬節っていうふうにも呼ばれるって話しましたね。一巡が10日間ですので、かける4の40日間、日曜日を除いて40日間がその十何節の旅ですよという話、前回しました。そしてまたこの40っていう数字ですね、特別な意味がありますよ。イスラエルの民がエジプトを出て脱出して、そして40年間荒野をさまよっていた、そのことを思い出させてくれるものですよ。そしてそれはピンチの時、誘惑を受ける時、あれので、心の試練に遭う時ですよ。そしてそれと同時にそれはチャンスの時でもありえますよ。変えられる時、刈り込みをされる時、あるいは成長することができる時にもなりえるんですよという話を前回しました。 So we are in the season of Lent and it's about 6 years and a half, and as you see the candles in front, you know, four candles are lit.And that's 40 days of journey, except for Sundays. So the number 40, reminds us of 40 years Israelites wandered in the wilderness. It's a time of trial. It's a time of being tempted. It's a challenging time in the wilderness. At the same time, it can be the time of growing. It's time.Being pruned, shaped, and it can be the time we can be transformed. And that's what I said last time.
受難節というのは、このイエス様の受難ですね。イエス様の受けられた受難、十字架につながっていく道です。十字架に近づいていく道。そこには何かこうですね、暗闇の中に入っていくような、なんかこう戸惑いですとか、あるいは恐れとか不安っていうようなものもあると同時に、そこにはこう暗闇の真っ只中で この希望、そういうものも、感じられる。じゃあ連と受難節っていうのは一体どういうふうにして生きる、時なんでしょうか。皆さんは、十字架のどのぐらいまで近くにいたいというふうに思うでしょうか。イエス様の一番最初の弟子たちはそんなに近くにはいたくなかったようです。数人の女性たち、イエス様のお母さんマリアも含んだ、女性たちと、あと一人の弟子ヨハネですよね、を除いて、もう全ての弟子たちはみんな縮地になってどっかに逃げてしまったということですけれども、じゃあ私たちはどうでしょうか。十字架のどのぐらいまで近くにまでいたいっていうふうに思うでしょうか。
We come to Lent and Lent leads to the cross of Jesus Christ, and it's a journey coming closer to the crossBut there's there's a sense of darkness, you know, a sense of discomfort. And at the same time, there's a sense of overwhelming hope in the middle of darkness. So the question is, how close to the cross do we want to be? The earliest disciples of Jesus Christ, they don't want to be very close.With the exception of just a few women and just one disciple, John, the followers of Jesus scattered and were nowhere to be seen.
So how close do any of you want to be?
今日そのことを考えていく前にですね、今日読んだヨハネの福音書ともう一つの箇所、民数記の21章がありました、最初にその出来事を見てからヨハネの3章の方に帰っていきたいというふうに思っています。民数記ですけれども、民数記があまり人気がないのはですね、おそらく、残念なことにこの題名があまりパッとしない題名だからじゃないのかなというふうに思うんですけど、みんなどうでしょうかね。ヘブル語の伝統では、バミバーっていう言葉が使われています。どういう意味かっていうと、荒れの出っていう意味なんですね。もともと荒れの出っていうタイトルなんです。モーセと、イスラエルの民が、エジプトを出て、そして約束の地カナンに行く途中で荒野でさまよっていた40年間という話をしましたけれども、その話が書かれているのがこの民数記です。イスラエルの民は、荒野の中にいたんですね。そして民数記の今日読んだ21章の4節見てみてください。4節によると、しかし民は途中で耐えきれなくなって神とモーセに逆らっていったというふうにあります。5節、その続きですね。なぜ我々をエジプトから導き上ったのですか。あれので死なせるためですか。パンも水もなく、こんな粗末な食物で疲労も失せてしまいますというふうに言ったというふうに書かれていますね。 So before that we're gonna, look at the book of Numbers first. Then go back to the John 3. The book of Numbers is usually overlooked, partly because it has really a boring name, which is a shame. In Hebrew tradition, the book's name is Bamidbar, which means in the wilderness. So the people are in the wilderness. And the story says, they are impatient.Verse 4 and 5 says, Why have you brought us up out of Egypt to die in the wilderness? There is no bread, there is no water, and we detest this miserable food. Talk about wine. 神様は彼らを奴隷の状態から救い出して、導き出してくださいました。その後すぐにエジプトからこう軍勢が、ファラオの軍勢たちが押し迫ってくるわけですけれども、神様は彼のことをエジプトの兵隊たちからも殺されてしまうところから救い出してくださいました。さらに神様はパンも、そして、マナですね、食べ物も水も与えてくださいました。ご馳走ではありませんでしたけれども、奴隷の時の、あの時代に比べればもう比べ物のないほどの、暮らしでした。が彼らは子供のように振る舞うんです。皆さんちょっと想像してみてください。車に乗って、バケーションで長い旅行にこう出かけてるわけですね。そしたらね、後ろで子供たちが後ろの座席で叫び始めるわけですよ。お腹空いた、喉乾いた、まだ空かないの、ね、そのうちみんなイライラし始めてね、もう喧嘩まで始まってね、もうバケーションでせっかく出かけたもう家族の旅行が台無しなわけですよ。ついに神様は言われるんです。やめろ、何してるんだ、車止めさせたいんか、お前もここから歩いて目的地まで歩いてけってね。ではなかったですね、それは子供たちがまだちっちゃかった頃に、うちの子供たちがちっちゃかった頃に私が言った言葉です。そうじゃなかったですね。神様、もっとすごいことされたんです。何か、神の怒りが彼らの上に下ったんですね。毒蛇が発生したんです。そして、文句を言っている人たちを次から次へと噛んだということが記されています。すぐに猛毒が回って、人々がバタバタ倒れてきました。その時初めて人々は、自分たちが罪を犯したということに気がついたんです。そしてモーセのところに行って、モーセ、助けてください、私たちは神様とあなたに対して罪を犯しました、悪かった、私たちを許してください、助けてください、すると、モーセが祈るわけですね、そうすると神様がこう言われたわけです。急いで青銅の蛇を作りなさい、 そしてそれを竿の上につけてみんなが見えるように高く掲げなさい、あげなさい、そしてみんなに、こう言うんですよ。今猛毒で倒れている人たちが、来なさい、聖堂の蛇を見上げれば癒されますよ、救われますよ、そこに行ったというふうに記されています。 So God has delivered people from Egypt, from slavery, から saved them、from sure death、at the hands of Egyptian army. And God has provided food and water, not a feast of great food、and wine, but certainly better, much better than the miserable life of slavery. But they are acting like children.Can you imagine having your kids at the back seat of the car on a vacation, on a long trip? I'm hungry! I'm thirsty! How can I get there? Are we there yet? You know? And I'm finally, God says, stop it! What are you doing?Do you want me to pull this car over and do you want to go to the destination by yourself? Is that what God said? No, that's what I said to our kids when they are small. No, God does a little more extreme thing. God sends these poisonous serpents to bite the people. And the serpents started to bite those who are complaining.And soon people started to die. Then people realized, oh, they are sick. So they went to Moses and said, Moses, help us. We have sinned by speaking against you and against Moses. We are sorry. Help us. So Moses prayed and look at what God said. Raise up this bronze serpent on a pole.So that whenever a person is bitten, all they have to do is look at the serpent and they will live. ある人々はモーセの言葉を単純にただ信じて見上げました。するとその瞬間に癒されたんです。ある人々は見上げませんでした。なぜでしょうか。猛毒で倒れて死にそうになっているのと聖堂の蛇を見上げるっていうことに何の因果関係も見出せなかったわけです。もしモーセがこう言ってたら信じたかもしれません。従ってたかもしれません。今倒れた人、この薬を飲んだら皆さん癒されますよ、こう言ってたらね、従ってたかもしれません。でも死にそうになっている時に聖堂の蛇を見上げれば癒されるなんて一体どんな因果関係があるんだ、バカバカしい、俺はそんなこと信じないぞっていうふうに見上げなかった人々はそのままみんな死んでいてしまったんです。 People simply believed Moses' words and looked up. Then they were healed at instant moment. Some people didn't look up. Why?Because they could not find any cause and effect relationship between being poisoned and dying and looking up at the bronze snake. If Moses said, you'll be saved immediately as soon as you take this medicine, probably they have obeyed. But when they are about to die, some people thought, hey, if I looked up at the serpent, I'd be healed. That sounds ridiculous.What kind of cause and effect relationship is that? I don't believe that. And these people who did not look up all died.
実は今日読んだもう一箇所のヨハネによる福音書の3章にこの民数記の出来事が書かれてました。ヨハネの3章に行きますね。3章の14節に書いてありました。そしてモーセがアレノで蛇をあげたように人の子もまたあげられなければならないというふうに書いてありますね。イエス様言われこう言われました。イエス様はここでこの民数記の出来事のことを意識しながら振り返りながら言われているわけですね。
あの荒れ野で蛇が挙げられて、それを見上げた人はみんな無条件に癒されたでしょう。同じようにやがて人の子で私自身も十字架で人々の目の前で挙げられることになりますよ。でもそれを見上げる人はみんな癒されるんですよ、救われるんですよっていうふうに言われたんです。今日私たちが救われるのは、十字架につけられたイエス様が、それはあなたの罪のためにつけられたんですよ。だからあなたがイエス様を見上げさえするならば、あなたの罪は許されますよ。命が与えられて、死んでも天国に行くことができますよ。しかも生きている間にすでに神の国に生きることができるんですよ。これが聖書に言っている福音のメッセージなわけですよね。良い知らせなわけです。そして皆さんはそれを見上げた人たちです。でもある人たちは見上げないんです。それはイエス・キリストの十字架と私の罪が一体何の因果関係があるのか全然理解できません。そんな話は信じることができないっていうふうに自分の理解に頼るからです。だから滅んでしまうんです。あの時も同じでした。蛇を見上げれば救われますよ、そんな話は見たことも聞いたこともない、そう言って堅くなで不信仰な人たちはみんな滅ぼされてしまったんです。でも理解はできないけれども、モーセがそう言っている、そして神様がそう言っているならば見上げてみようじゃないかって言って見上げた人たちはみんな救われて癒された
ということなんです。 Actually, this incident in Numbers 21 is written in John 3. Jesus said in John 3:14, "And just as Moses lifted up the serpent in the wilderness, so must the Son of Man be lifted up." So Jesus indicated that this bronze serpent was a foreshadowing of Jesus Christ.And just as the serpent was raised in the wilderness, and anyone who looked up at it was healed unconditionally, soon I, as a son of man, will be raised on the cross in front of the people. But everyone who looks up at it will be saved. Well, we are saved today because Jesus was raised on the cross for your sin.So if you look up at Jesus on the cross, your sins will be forgiven. And even after you die, you will go to heaven. And actually, while you are still alive, you can live in the God's kingdom right now. And that's the gospel, good message. And you are people who looked up. But some people don't look up.That's because they rely on their own understanding. That I don't understand what the relationship between the cross of Jesus Christ and my sin at all. It doesn't make sense. I can't believe that. That's how they are destroyed. And it was the same at that time. You'll be healed. You just look up at the serpent. But I have never seen or heard that kind of story saying that all stubborn peopleare destroyed with unbelief. On the other hand, I cannot understand, but if Moses is saying so, and if God is saying so, let's believe that. Thinking that way, and the people who looked up at the serpent was healed.
実は、第一コリントの手紙にも、この民数記20章の出来事が出てきます。第一コリントの10章ですね。9節から12節にもこういうふうに言われています。また彼らの中のある者がしたようにキリストを試みないようにしよう。試みた者は蛇に噛まれて滅びました。彼らの中には不平を言う者がいたが、あなた方はそのように不平を言ってはいけない。不平を言った者は滅ぼす者に滅ぼされました。これらのことは前例として彼らに起こったのです。それが書き伝えられているのは時の終わりに直面している私たちに警告するためなのです。 だから立っていると思うものは倒れないように気をつけるが良いというふうに言っています。この不平を言ったつぶやいたというふうに、ね、新改訳では訳されていますけれども、それは神に対する反抗心、敵対心の現れだというんですね。それはキリストを試みることになりますよというふうに聖書は言っています。私たちがこの神の言葉に対して反発を感じるならば、それはつぶやきの罪、あるいは不信仰の罪として表に現れてくるんだというんです。そのような人は神と共に歩む信仰のレースを最後まで全うすることができなくなってしまう。気をつけなさいよ。これは前例として記されているんですよ、警告として記されているんですよというふうに、神様は言われています。
So Paul also looks back and records about the incidents in Numbers 21, 1 Corinthians 10, 9-12.We should not test Christ as some of them did and were killed by snakes, and do not grumble as some of them did and were killed by the destroying angel. These things happened to them as examples and were written down as warnings for us, on whom the culmination of the ages has come. So if you think you are standing firm, be careful that you don't fall. This word grumble, that shows their disbelief.And disobedience is hostility against God. And it comes to put Christ to test, the Bible says. If we feel resilient against God's word, that will show up as a sign of grumbling or sign of unbelief. So, such a people cannot finish the race of walking with God.So, the Bible is saying it's written as a foreshadowing, as an example, and giving us the warnings.
この最後の12節のところ、だから立っていると思うものは倒れないように気をつければよいというふうに書かれていますね。この立っているっていう言葉の意味は、神の裁きの前に立っている、受け入れてもらっていると思っている人はというふうに書かれています。神の目の前に立っても私は大丈夫だっていうふうに安心しきっている人は気をつけなさいよ。私たちまだ全員倒れる可能性のある信仰のレースの途上、あれのような今中ですけれども、その中でいつ倒れてしまうかもしれない信仰のレースをまだ歩いている途中にいるっていうことを忘れちゃダメですよ。信仰の、あのイスラエルの民が不信仰とつぶやきのために、罪を犯してしまって、あれので次から次へと倒れてしまったように、私たちもそういう可能性のあるレースを今走っているんですよ。我々の信仰の波というのはある意味ふるいにかけられるようなところがあるんですよ。いつ倒れてしまうかもわからないんですよ。だからこれを教訓として警告として受け止めなさいよっていう、ちょっと厳しいですけれどもね、聖書はそういうふうに忠告してくれています。
Verse 12, it says, So if you think you are standing firm, be careful that you don't fall. These words, you are standing firm means you are standing firm before God's judgment. I feel peace. I feel okay. I'm totally okay if I'm standing before God. That kind of person, watch out. Be careful because you are still in the middle of the race. You haven't reached the goal.You are still in the middle of the race that there is a possibility of fall down. Just like some Israelites sinned because of grumbling and disbelief, unbelief, and have fallen from one after another, we are now still in a race that has such possibilities. So we are, in a sense, how do you say, sifted? Spring sifter?Our first journey is like that. We never know that we may fall down. So it's saying that these things happen to them as examples of foreshadowing and written down as warnings for us.
お聞きしたいと思います。皆さんは十字架の近く、どのぐらいまで近くにいたいというふうに思うでしょうか。最初の弟子たちは近くにいたいとは思わなかった。 怖かったからです。大好きだった先生が十字架にかけられて、もう血だらけで、もう激しくもうもだえ苦しみながら死にかかっているわけです。私たちが想像するよりもはるかに苦しい、大きな苦しみ、痛みだったと思います。十字架刑っていうのは、人類史上、人類が考えつく限りのにおいて歴史上最も残酷で悲惨な、死刑の手段でした。人の名誉を傷つける、恥ずかしめる、耐え難いほどの、痛みを伴う恐ろしい試験の手段だった。神の子が十字架につけられなければならなかった、これほど理不尽な、理にかなわないことっていうのはないでしょう。私たちできることならあんまり見たくない、目を避けたくなる、目を離したくなるんじゃないでしょうか。けれども私たちがただ理解しなければならないのは、十字架で起こったあの出来事はひとえに私の呪い、私の罪のためだったんだということです。ガラテヤの信徒への手紙3章13節にこういうふうに書かれています。キリストは私たちのために呪いとなって、私たちを律法の呪いから贖い出してくださいました。火にかけられたものはみんな呪われていると書いてあるからです、というふうにあります。イエス様は私たちのことを愛してくださったがゆえに、私たちの呪い、私たちの罪、私たちの悪をすべて負って、あの十字架の上で裁きを受けて、一切のすべての呪いを一人に引き受けてくださった。それは一人にあなたが、あるいは私たちが呪いを受けるものではなくて祝福されたものになるためだったということなんです。
Let me ask you once again, how close do we want to get close to the cross? The believers didn't want to be close. It was horrifying. The teacher they loved was hanging up there, bloody, dying agony, an agony beyond anything we can possibly imagine. And death on the cross was possibly the most degrading, most cruel, horrifying, most painful form of execution ever devised by human beings. It defies logic to believe that the Son of God could possibly die on the cross. And we don't want to see it, if possible. We want to look away from it. But what we have to understand is what's up there on the cross is my curse, my evil, my sin. Galatians 3:13 says, Christ redeemed us from the curse of the law by becoming a curse for us. For it is written, curses everyone who is hung on the pole. So Jesus loves us, and Jesus takes on our curse, our evil, our sins, and dies up there on the cross to release us from the slavery of our sins, so that you and we might not be cursed, but be blessed by the God. 私たちは、エジプトから出て約束の地カナンに行くためには、その前にあれのを通らなければならないんです。クリスマスからイースター復活節に行くためには、その前に受難節を通らなければいけないんです。私たちが復活するためには、その前に十字架を通らなければならないんです。ヨハネによる福音書の3章16節も有名な箇所ですね。神はその一人から、ご一緒に読みましょうか。3、はい、 神はその一人子をお与えになった後によう愛された。一人子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。
アーメン。19節から21節もここに出して、そしてどうぞ。
はい。光が世に来たのに人々はその行いが悪いので、光よりも闇の方を好んだ。それがなお裁きになっている。悪を行う者は皆光を憎み、その行いが明るみに出されるのを恐れて光の方に来ないからである。しかし真理を行う者は光の方に来る。その行いが神に導かれてなされたということが明らかとなるために。神様はあなたのことをそこまで愛してくださったので、一人子イエス様を与えてくださったんだ。それは一人に信じる者が滅びることなく永遠の命を受けるためですよ。暗闇に囚われた、暗闇の中に囚われて、もう一人ぼっちでいる子供みたいに寂しいよ、辛いよ、苦しいよ、怖いよで泣き叫んでいる私たちのために、光であるイエス様が来てくださった。このために私たちは十字架に近づいていくんです。そのことを私たちはこの受難季節の季節に思い巡らしていくんです。 We can't get from Egypt to the promised land without going through the season of wildernessWe can't get from Christmas to Easter without going through the season of Lent. We can't get to resurrection without going through resurrection.
John 3:16, famous verse. Let's speak together.
For God so loved the world that he gave his one and only Son.That whoever believes in him should not perish, but have eternal life.
And verse 19 and 21. Let's read together.
This is the verdict. Light has come into the world, but people love darkness instead of light, because their deeds were evil. Everyone who does evil hates the light, and will not come into the light, for fear that their deeds will be exposed. But whoever lives by the truth comes into the light,so that it may be seen plainly that what they have done has been done in the sight of God.
So God loves you so much that he gave his only son Jesus Christ so that you can have eternal life. And the light, Jesus Christ, has come for us who is crying, Dad, it's scary. It's so dark.Like a lonely child who is captured in the darkness. That's why we get close to the cross. And that's why we reflect on this season of Lent.
ここにおられる方の中に、もしかしたらまさに今、あれの中を、真っ暗なように思える、あれの中を歩んでいるっていうふうに思う、そういう方がもしかしたらなんかいらっしゃるかもしれませんね。寂しいよ、暗いよ、辛いよ、イエス様を見上げましょう。イエス様を見上げましょう。暗闇の荒れ野で毒蛇に噛まれた人たちが聖堂の蛇を見上げて、そして癒されたように、今日私たちは十字架にかかっておられるイエス様を見上げたいというふうに思います。
Some of you may be feeling like you are walking in the wilderness right now. And you may be feeling lonely, dark, anxious, scary. Let's look up at Jesus Christ. Just as the people are bitten by the poisonous snake in the wilderness of darkness, looked on the bronze serpentAnd saved. Let's look up at Jesus Christ on the cross today.
今日この後、聖歌の396番歌いますね。十字架の影にっていう歌ですけれども、もともと Jesus keep me near the cross Jesus, keep me near the cross っていう題名ですね。イエス様、私を十字架の近くにいさせてくださいっていう、そういうタイトルですね。十字架の陰にですけど、まあ、十字架の近くにって訳した方が、まあ、直訳かと思います。この歌を歌この後に、ね、歌いたいと思います。 So let's stand and we are singing Jesus, keep me near the cross. Jesus, keep me near the cross. Thank you.